私は約束通り、あなた方の賛美のただ中に住み、この教会の、この群れの、この身体の中心に、私は御座を設け、住んでいることを覚えなさい。それは私の働きがあなた方の人生の中に身体を通して現れてきます。私の愛が、私の恵みが、私の力が具体的にこれから現れてくるのをあなた方は見始めているでしょう。すでに現れているのをあなた方は見始めているでしょう。それはさらに力強く進んでいきます。愛する子供たちを、あなた方の賛美をさらに確かなものにし、あなた方の感謝をさらに確かにしていきなさいと称えます。敵である悪魔は、あなた方から感謝を奪い、賛美を奪おうとしてきます。しかし私はあなた方と共にいる。あなた方が私に心を向け、あなた方は賛美することを喜んでなし、感謝を心を冷めてなしていくとき、私はあなた方のうちに、私自身の恵みを表し、私の真実を表していくと称えます。心と体の癒しが豊かに始まってきます。またあなた方のうちにあった、いろいろなこじれ切った人間関係に、回復と癒しが始まってきます。そして願い続けてきたこと、求め続けてきたこと、しかし答えられなかったことに対する神の答え、神の解決と勝利をあなたは確かに見ていくでしょう。あなたはその鍵が賛美と礼拝、感謝の祈りになることをしっかりと覚えなさい。心を定めてあなたは感謝を捧げ、賛美と礼拝をなしていきなさい。私はその時、私自身をあなたの血に表し、私の技をなしていこうと主は仰えます。
この私はあなたの声を聞いており、このあなたの賛美が私のもとに届いていると主は言われます。このあなたは私が歌うこの賛美が神のもとに届いているだろうか、私の賛美などがこの届いているだろうかと思っている方がいますが、私はあなたの賛美を聞いていると主は言われます。そしてあなたの賛美は届いています。ある時は何かこうつぶやくような、つぶやきに似た賛美になっているかもしれません。しかし私はあなたのそのつぶやくような、またささやくような声であっても私のもとに届いていると主は言われます。それはこう私にさらに私に向かって賛美を捧げていきなさい。私はこの賛美のただ中であなたを癒し、さらに解放していこうと主は言われます。
あなたは一人ではありません。教会において、またあなたが置かれている職場、学校、また家庭において、あなたは一人ではありません。一人戦っている者がいますが、あなたは一人ではない。私はあなたと共に未かなる教会を戦わせ、私はあなたと共に天の軍勢が戦っていることを覚えなさい。天の軍勢はあなたと共に立ち上がり、また未かなる教会はあなたと共に飛躍し、私に向かって賛美を捧げ、感謝を捧げ、共に戦っていることを覚えなさい。それは子供たちを、あなたの心を強くし、あなたの感謝を締め出してはいけません。あなたの賛美を締め出してはいけません。それをなし続けなさい。私はその時、確かに力ある技を表し続けていこうと称えます。すでにそれは始まっています。あなたが私に目を向ける時、すでに神の働きが始まっているのをはっきりと見るでしょう。それはさらに伝心していくと主は仰えます。
我が霊を御手に委ねます。我が魂を清めてください。あなたの望む御心のままに、我が霊を御手に委ねます。我が魂を清めてください。あなたの望む
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。主がこの私の賛美のただ中に、またこの教会の中心に座っておられ、また住んでくださっていることをありがとうございます。この群れの中心に座り、この教会の中心に座り、今この礼拝のただ中にここにいてくださる主を、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞここに住んでおられる主が、聖霊様がご自由に働いて、お一人一人の心と体と生活と人生の中に、この朝あなたの御業を豊かになさってくださり、あなたの栄光を表してください。特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。聖産と漬物をありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身の御言葉を持って私に語り触れ、そして聖様ご自由に与えてくださって、そのあなたの用意される全ての祝福と恵みを私が受け取って帰ることができるように、豊かな御手を持って導いてください。主に期待いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝したいというふうに思います。ハレルヤ。お願いします。ありがとうございます。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目の上で主に期待しながら御言葉に聞きたいと思いますが、先週の日曜日ですね、午後から、海の星幼稚園でですね、先週の日曜日の午後3時から一斉の思考人のチャリティーコンサートをいたしました。今回6回目だったんですけれども、毎回6回とも全部出席してくださっている方も、中にいらっしゃるんですけれども、今回6回目だったんですね。で、すごく祝福されまして、新しい方とかですねがたくさん来られました。30、40名は来たんじゃないかと思いますけれども、新しい方がたくさん来られまして、学生の方、それからヤングミセスですね、若いお母さん、子供連れのお母さん、それからご年配の方ですね、それから、ご夫妻の方とかですね、いろんな方が来られまして、で、本当に良かった。あとケニアの方も途中からですねたくさん来られまして、あとで来ましたケニアの方々はですね、あー鳥のようにっていうのを最後の方にみんなで歌ったんですね、最初と最後に。そしたらそれをですね携帯で録音していかれまして、で、なんかある方がそのケニアの方をね、あったのかな、あったかなんか来た時に、そのあー鳥のようにを携帯で一日中聞いてたそうです。で、私のとこだけ分かったけど、そこだけ私ってのだけ分かるから一緒に歌ってたって方ですね。で、非常に今までない、先生終わった後も帰らなかったりですねしてまして、それからあと UIO 保育園の園長さんが来たりとかですね、ちょっとその園長さんはどうしても4時に帰らなきゃいけないからって最初から言われて、そして先に言われていて、そして本当に涙ぐみながらですね感動して聞いておられまして、そして4時頃に帰ってかれましたけれども、いろんな方々が来られまして、で、そこに来られた方はですね、なんか平日の日にですねこっちに来られて、でお知り合いを連れて来られてですね、で、ライドンズクラブの方が何か連れてこられましてね。そして、その方が本を買ってくださったんですよね。そうです。でしかも、その連れてこられた方が、やはり感動されまして、その、お米券っていうのは、ね、1枚200円だっけ、ね。200円で5キロ送るっていうね。でそれをね、私が、これをみんな売ってきまして、ガバッてこう、こうやって行かれたそうです。で、その、連れてきた人がですね、この人は本当に売りますから、売ってきますよ、とか言ってですね。そうですね。で、また、その後もまた来られたのかな。そしてまたなんか別のポスターかなんか持って帰ったりとか。で、ある方はですね、そこに来た男性の方がいらっしゃるんですけども、親父の時一番前に座って聞いた人なんですけども、その方がですね、なんか、毎日のように教会に来られまして、昨日もバターに来られましてですね、今日礼拝になんで来てないんだと思いますけども、でもとにかくすごく、12月は30日なんです。第5週ね、の午後にあるんですけど、そのためにこれを使ってほしいって、そのバターの時とか、商品とかね、使ってほしいって言って持ってこられまして、で、すごくちょっと今までにない、いい意味でのいい反応っていうんですかね。それと、この地域の人たちにすごく根付いてきてるっていうのを感じます。で、やっぱり被災派遣が変わって、一つ流れが変わったのと、繰り返しやってきましたので、例えば、チラシを配っていても、すごくこう、ほとんどの人が受け取ってくれるようになったし、もう知ってる人が多くて声をかけてくださったりとか、ちょっと今までとは違う反応になってきてる。はっきりな流れが変わってきてることを思います。で、神様は最初から7回ってありましたので、これも最初から始まる時から皆さんに言ってました。7回って言われたので、12月30日、まあ、西暦で言えば年度末になります、年末になりますけれども、そのが最後の7回目なんですね。で、まあ、年末で皆さんお忙しい時だと思いますけれども、ぜひですね、たくさん家族や友人を誘ってきてほしいというふうに思います。で、ね、最後の7回目ですので、きっと神様は何か計画されやすいことだと思うので、ぜひね、今から祈って期待していただきたいというふうに思います。あと、もう一つは12月は17日の日に、 来週になりますからね、来週の月曜日ですけども、にパウロ秋元牧師は東京から来られまして、お昼ですね、お昼ちょっと中途半端な時間ですけど、12時40分からセミナーがあって、そして、1時20分から聖会になります。ただ次の教会に久留米に行かないといけないので、本当は1時から始めたかったんですけど、ちょっと終わりが遅くなると次に影響しますので、ちょっと中途半端な12時40分からというふうになって、ちょっとすいません、ややこしいんですけれども、まあ、そういうふうになっております。で、1、20分から聖火を3時半くらいまでやりますので、ぜひですね、お誘い合わせにおいでください。昼なんでね、気抜き方もいらっしゃるかもしれませんが、昼だから来れる人もいると思いますので、前回夜だったんで今回昼になりますけれども、よろしくお願いします。で、あと2月5日に今年も殉教聖火を行います。で、場所がまだ決定しておりません。で、今年も裏紙を貸していただければいいなと思ったので、皆さんぜひですね、お祈りを覚えていただければというふうに思います。ということで、聖書に入っていきたいんですが、もうちょっとだけ、先週、先々週のことで、嬉しいお知らせが結構いっぱい入ってきております。で、先週はですね、私は島原に金曜日に行ったんですね。で、お昼に行ったんですけれども、そうしましたらですね、まず熊本県の、伊藤福牧師、熊本教会の伊藤福牧師のご両親が来ておられました。よく来られるんですね。で、そして、桑岡さんがですね、福牧師の桑岡さんが、勝間さんのお母さんですけどね、なんかそわそわしてるんですね。それはなんか今日来るって約束した人がいるとか言ってですね、で、セミナーの時じゃなくて、聖火の時来られたんですけど、まあ来られたわけですね。で、お母さんと、まあ、お嬢さんといっても、お嬢さんは、中学、高校3年の女の子がいる、お母さんがお嬢さんで、そのお母さんですから、まあ、ご年配の方と、まあ桑岡さんと同じぐらい年の方の親子ですね、が来られたんですね。で、まああったしまってですね、そして賛美も良かったですし、まあ妻も一緒に行ったんで、イスラエル泣かしとか特別賛美もさせてもらったんですね。そしてその後に桑岡さんが歌唱されたんです。で、すごくちょっと今日は時間がないので話しませんけど、すごい神様の栄光を現れてるんですよね。で、まあ良かったなと思ったんですけれども、その後久江さんが説教されたんですね。おいしそうですね。私今まで久江さんはね、人はこう立つだけで感動する、なんか聖霊様が本当に主を喜んでるって分かるんですけども、もちろんそれもことがあったんですけど、それ以上にですね、メッセージがね、今まで何回も聞きましたけど、ものすごいパワフルなんですね。ちょっとびっくりするぐらい、これなんかちょっと今までと違うんですね。こんなことなんかしちゃってですね。途中からこう、足まで動いて、こんななってですね、こんななってですね、久江さんがですよ。ほいでなんか、それが全然こうなんかわざとらしくなくて、なんか聞きながらこっちが圧倒されるぐらいですね、なんかこう、まさに神の力っていうかね、この人、なんでこんなに変わっ、いい意味でですよ、変わったんだろうってぐらい、変わったんですね。で、びっくりしたわけですね。まあ、後で話しますけど。で、と思ったんですね。そして、まあ、始まったわけですね。まあ、私が順番になって、賛美をして説教したらですね、来られた方がですね、まあ、二人いたんですね。で、まあ、説教したわけですね。で、まあ、全部終わったわけですね。で、まあ、初めての方向けに、今日のところから初めての方向けにお話をしました。ね、そして、終わった後に、ミニストリーが始まったわけですね。そしたら一人来られたんですね。で、説教中ですね、あんまり一人は真剣に聞いてるんだけど、なんかこの、無表情で、もう一人の人はですね、なんかね、ちょっとこう、きつそうに聞いておられたんですね。それで、ちょっと説教が当たらなかったのかなとかね、つまらないのかなとか思いながらやってたわけですね。まあ、でも昔と違うのは、主が住んでおられるって本当に私今日もそうですけど、感じながら説教してますので、人がどういう反応してもあんまり気にならなくなったんですね。私は私の分をしようと。そしたらここにおられる主が、一人一人に直接働かれるってことに対するね、信仰があるんです。主がここにおられるから。例えば寝た人がいても、ね、夢の中で語ってくださる。昔は冗談っぽく言ってましたけどね、今はね、本当に神様ここにおられるからね、主が働かれるってね、信仰があるんですね。だから、まあ説教したんですけどね、ただ、ちょっときつそうだなと思って、初めての人だから、申し訳なかったかなと思ったんですけど、違ったんですね。10年間、顔面麻痺で苦しんでたんです。気に入ってくれればよかったのにね。ね、前もって情報何も聞いてませんからね。それで、そういうことをね、そうですかってことでお祈りをしたんですね。そして、ちょっと、プライベートの話、それ以上言えませんけども、チェッシュの言葉が来たらですね、そのご年配の方がですね、泣き出されましてですね、それで、そして、エス様死んだ方がいいですよって私が言ったらですね、川川さんはやっぱ伝道者ですね、言うんですね、もう死んでるんでしょって言うから、はい、死んでますって言うんですよね。へーとか思って、じゃあ、導きの祈り、じゃあ川川さんしてあげた、ね、せっかくだからしてあげたらって言ったら、どうぞって言うからやったらですね、声を出して祈って、途中でですね、もうご年配の方ですよ。私は罪人です。心の迎えを迎えますとか言ったらね、途中で泣き出されたんでね、本当に、びっくりしました。やっぱご年配の方が本当にこう神様に触れられるってのは、嬉しいですね。はっきり救われましたよね。 そしてそれを見てたお嬢さんがね、一緒にやっぱり自分のお母さんだからね、涙ぐんでたわけですね。で、お嬢さんもと思ったお嬢さんはね、またくさって普通にですね、私は特にみんなが幸せであればいいですとか言ってですね、よくあるパターンですけど。ね、で、まあ、でも、桑岡さんがね、なんか実はいろいろあるんですって言うけど、まあ、プライベートなことだから無理に聞かないで、じゃあお祈りしましょうとお祈りしたんですね。で、ちょっと内容は省きますけど、やっぱ知恵の言葉が来たんですよね。祈り終わったらですね、静かに泣いておられたんですよ。で、私が、神様をね、信じられると本当にいいですよって言ったんですね。やっぱ桑岡さんがやっぱりね、後ろからね、これはいい意味でですよ、伝道者ですね、もう信じてるもんねとか言うんですよね。それはね、うんとか言うんですよね。本当に信じてるんですかって言ったら、はいって言って、あ、じゃあお祈りしますかって言ったら、はい、お祈りしますってはっきり言われたんだ。あ、親じゃなくてはっきり、だからついて祈りましょうって声言ったので、また声に出してきちっと祈られまして、この人はきちっと最後まで祈りましたけど、祈り終わった後もボロボロ泣いておられまして、で、その方は長屋の方だ、あ、長屋じゃなくて、八神の方だったんです。小渕さんが買って住んでいた八神の方だったんですね。で、私、へえと思ったんですよね。で、終わった後、長崎の八神の方だったんです。それで、妻がラジオのね、名称を渡してまして、そして話しましたら、向こうから言われました。これからよろしくお願いいたします、って言ってね、帰ってかれました。で、明らかにね、なんか主のね、見たが伸びてるんですね。で、この前宣伝を受けました、野口さんは、長いでしょ、今。ね、間もなく帰られますけどね。帰られますからね。で、最近来てくださってる方は、トイツからでしょ。で、神様がね、領域を広げてらっしゃるのを感じるんですよ。はっきり。本当に神様はいろんなところに、神様の愛を持って領域を広げてらっしゃるのを感じますね。で、なんで、で、今回のチャリティーコンサートの方だったんです。本当にこう、いろんな立場の人が、いろんなところから来ておられたんですね。で、はっきりね、主の手を感じますね。で、その、さっき言われた方が面白いですね。YMCA でなんかやってらしくですね、その、YMCA の教育講座の紙がちょっと置いてあったので、その、もしかして、この前話をされた方はこの人ですかって言って、そうです、その人ですとか言ってですね、余計信用してくれましたね。やっぱ神様いろんなことをこうね、繋がり合わせてね、今働いてらっしゃるんで、昔まいた種、昔関わった関わり、そういうことをね、神様がね、繋がり合わせて生かしていかれるんですね。でね、主の鳥が来るとね、これいろんなものが繋がってくるんです。ことごと覚えてください。ちょっと話は脱線しますけど、私がすごく好きな、詩にね、入江衣さんの本の中にね、書いてあったんですけどね、いろんな糸がこう重ねらってね、いた。でね、いろんなこうね、こうなんかむちゃくちゃな風景見るものがあって、こうね、ここいろんな糸があった。ただ、最後にこう表を向けるとね、すごく綺麗な刺繍になっていたって。でもその刺繍が編まれるためにはね、苦しみの糸という糸がね、何本もなければならなかったっていうのがあるんですよね。ね、すいません、ちゃんと言うと感動するんですけど、ちょっと今、予定しなかったところだからね、なんかふっときたので。で、皆さんね、今まで通ってきた中で苦しみのこととか嫌なこともあったと思うんですね。でも全部それがね、死の時に神の手にね、よって一つになった時にね、素晴らしい神様のね、なんていうかね、栄光の現れっていうかね、恵みの現れが来るんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、それと、昨日の夜、電話がありました。ね、で、今回その、イスラエルの賛美に主は住まわれるって話をね、ずっとしておりますけれども、本当に私たちが、イスラエルの私たちね、十字架を信じた私たちが、心から神様を賛美しますと、主が住んでくださる。今、島原でも言いましたけれども、はっきり主がおられたわけですね。で、もう一つね、どこもいたわけですけども、佐賀にも行ったんですね。佐賀は朝からアクロイダシの死に行ったんですね。で、そのアクロイダシをした方は、昔、偶像礼拝をいっぱいやった。しかも、熱心にやった。いろんなところ行って真剣にやった、その適当にやったんじゃなくて。だからすごい霊的な体験いっぱいしてるわけですね。で、クリスチャンになって本当に悔い改めたんです。だから悔い改めたけど、霊の断ち切りはしてなかった。だから何かあるたびごとに悔い改めてるんですよ。ほんで心から神様愛してるんですよ。で、教会もちゃんと来てるんですよ。でも霊の断ち切りをしてなかったから、何かあるとうと、ぐわって気持ち悪くなったり、なんかおかしくなったりして、自分でも自分がわからなくなったりするわけですね。で、今回、佐賀の南牧師国際と一緒に、お祈りをしました。本人が希望したのでね。そして、一つ一つ例の追い出しをしたんですね。アクロイダシの話あんまり細かくすると、びっくりしたかもしれませんけど、でね、その例がね、出てくるっていうか、こうね、いろいろ喋ったりするんですけどもね、それを追い出していくわけですね。で、本人がしっかり悔い改めていて、神様を信じて本当に顔を押さえたと思ったので、次々に出ていきました。ね。そしたらね、その人がすごく親しく、その昔からしてた友達がいて、その友達が今、佐賀教会に来ていて、もう八景様を信じて救われたんですけども、その友達のお父さんがね、今ちょっと認知症で、そしてしかもちょっと 奥様がかつてそのエホバの証人だったのかな、何だったか忘れましたけどね、何かでキリスト教の異端だったんです。その結果、エホバの証人だと輸血しませんよね。だからおそらくエホバの証人だと思います。なんかそういう関係で手術ができなくて亡くなっちゃったんですね。それでお父さんすごくキリスト教に対して、それは異端なんですけどね、キリスト教に対してものすごくこうアレルギーがあって、それでキリスト教嫌いだったんです、ずっと。認知症になってからもそのことだけはなんか覚えてるんですね。だから絶対キリスト教だめ。でも個人の話の時だけは来られたんですね。でも個人だけは心開いてるんだけど、キリスト教大嫌いだったんですね。当然でもちろんその日の正解も来てらっしゃらなかったんですけど、その人が来られて、もう父が本当にこうちょっと最近弱まってきてて、本当にちょっと本当に早く救われてほしいってことが言われたんですね。それでじゃあ一緒に祈りましょうって言ってお祈りしたんですね。そしたらですね、神様賛美と感謝をね、家でしっかりしなさいって言われて、でもう一度誘いなさいって来たんですよね。言いながら私ね、今までこの人何回も誘ってうまくいってないですね。だからね、言いながらどうかなと思ったんだけど、でも本当に来るんですよね。もっぺん誘いなさいってね、神様はね。賛美と感謝を徹底して家でしてから。で、彼女に言ったんですね。主はそう言われるからね、期待して誘ってみたらどうですかって。そしたらね、昨日電話があったんですよ。この前の日曜日ね。日曜日ではなくて土曜日にあったんですけど、この前の日曜日にですね、佐賀の牧師から。その方のお父さんね、礼拝に来たんですって。すごいですね。来ちゃった。そしてね、救われたんですって。びっくりしましたよね。僕、嬉しそうに言うんですよね。救われましたってね。それでね、土曜日、今日もね、この私に電話かける前に出ましたらね、もう明日行くつもりで準備してらっしゃるって。その娘さんが、もうお父さんの方が自分で準備して、ある世代の人は決めたらやりますからね。自分できちんと準備しても、今日ですよね、行く準備してもね、もう待ってるって。ということでね、大嬉しそうにね、見ない僕と電話してこられたんですね。で、私もすごく嬉しかったんですね。で、はっきりね、その、賛美の中に主が住まれるとおっしゃってから、本当に心から賛美をしていきますとね、主が働きをするんです。で、怒られるかもしれませんが、島原というのはですね、楽器もなくて、ホームページもまだうまくちょっとコンピューターがなくてできてなくて、賛美ではね、ちょっとその、ね、そういう感じだったわけですよ。ところがね、本当に心から彼らは賛美してたんですね、二人。心から。で今回言ったら7週いっぱい、ほとんど7週歌ってましたね。えっと思いましたけど。だからね、神様はね、やっぱりね、賛美の中に住むんですね。本当に。で、佐賀もですね、南牧師国際が路上ライブやるぐらいですから、息子さんたちはともかくね、二人でね、そんなに戦力的に強いわけじゃないですよね。だけどね、本当に礼拝してるんですよね。心から。ね、そしたらね、神様はね、住んだるからね、働きがこう始まってくるんですよね。なんかすごいね、私はね、主の働きを感じるんですね。で、一切の賛美に主が住まれる人がありますが、心から私が賛美と礼拝するとき、教会はもちろんですけれども、お家であっても、ね、学校や職場であっても、そこで賛美をされるときに、そこに主は住まわれるんです。ね、そこに、しっかりとこう、まあ、座るって言葉は悪いけど、なんていうかな、御座を設けていてくださる。で、主が来られると、主の働きが始まるんですね。で、それをね、皆さんね、意識して、自覚してやってほしいんですね。なんとなくするんじゃなくて、自覚をしてやってほしいなというふうに思います。さあ、ところがです。ここから今日の説教になるんですけど、ところが、先週も話しましたように、分かった、そうだ、よし、賛美しようって思うとですね、賛美にぶつかりが来るんですね。はっきり。例えば昔、ね、先週も言いましたけども、ね、こう、祈りの説教を聞いたりしてね、よし、今日から祈るぞってこう決心しますね。で、そして祈り始めると、ね、よし、祈るぞって心を決めて祈り始めると、普段掃除しない人が祈り始めると急に思うんですね。掃除をしなきゃいけない。掃除をしてから、ね、お祈りしようって。ね、いや、皆さん、経験ありませんか、ね、普段掃除しない人は、年末のおみそかしかしないような人でも、急に掃除したくなるわけですね。で、全然ね、手紙なんか書かない人は急にですね、あの人に、ね、俺の返事を書かなきゃいけないなとかね、急に思ったりすることがあるんです。これ本気で思うと、やると。で、ね、はっきりね、ぶつかりが来るんですね。同じことがね、賛美と礼拝にも本当に賛美と礼拝をしようって思いますとね、来るんですね。例えば、賛美しようと思うとですね、なんかね、他のことを考えてみたい。例えば、私第一礼拝の時に、ね、来たんですよ、今日。賛美しようと思うと寒かったですね。で、思うわけですね。床暖房だったら良いのになって。韓国はほとんど床暖房なのに、なんで日本は床暖房じゃないんだろうって。で、今度新海道行った時は床暖房にしてもらおう。でも床暖房高いかなとかね。一生懸命これ賛美してるんですけど、気がついたらそういうことずっと考えて、あれって思ってですね、これはいけないって思ってですね、あんまり切り返したんですね。 くだらないっていうか、と思うかもしれませんが、皆さんそういうことなかったですか？これね、本当に礼拝と賛美をしたと思うとね、賛美した気分にはなれるんですけど、本当にしてるかっていうとね、結構ね、妨害が来るんですよね、これね。で、先週は感謝を言いました。ね、感謝をすることによってね、大盾を取って、ね、いろんなことに対応できるってね。で、もちろんそれはとっても大事な一面です、感謝ね。で、今日はもう一つですね、だけど、感謝する、した方がいいって分かってるけど、感謝できないぐらい来る人がある。先週話したカナンちゃんのね、出産の時に、あの子はとっても感謝する子でしたけど、子なんて失礼ですね、感謝する方でしたけども、それどころじゃなかったわけですね、もう陣痛が来たら、わーってなってね。で、私の人生にも、もうよく分かってるし、そうなんだけど気がついたら、こう、一通り怒ってから感謝になってたわけですね。で、そういうことが起こるわけですよ。で、ある場合には、もうとても感謝が出てこないし、ね、礼拝を本当にした方がいい、したいんだけど、とても礼拝する力がないっていう時があるんですと。ね。でもね、二つ目の話、その時にね、実はね、私たちはね、自分だけ戦っているのではないってことを知っておいてほしいんですね。で、今回繰り返し予言でね、このイザヤの賛美のことで出たのはですね、何かと言いますと、繰り返し予言で出たのはですね、天の軍勢があなた方と共に、戦っているっていう予言がですね、何回もされてたんですね。特に伝播です。後半はまでなかった。伝播繰り返してたんですね。私、この言葉は何回も聞いてるんです。他の場所でも。天の軍勢ってなんですね。だから、旧約聖書も新約聖書も出てきます。で、天の軍勢ってもちろんまず天使です。ね、天使が違いますね。天使たちが戦ってると。それと同時にね、一つは殉教者たちですね。それから、皆さんの関わった方々が、もう天に先に召されていらっしゃる方でございますね。で、天国ではですね、二つなんです。一つは神様を礼拝し賛美しているか、地上の私たちのために問いなしているか、どっちかなんです。で、皆さん本当に大切に思って天に帰っていた人たちは、もう本当に神様を心から賛美しているか、もう今度は妨害なんか来ません。サタンも罪もないから、ね、本当に心から賛美をして礼拝しているか、あるいは私たちのために問いなしているかなんですね。で、これはね、本当なんですね。で、私は2月5日にまた殉教祭が来ますけれども、今でも言うと400年生の時に私フィリッペの話をしたんですね。それから毎年、いろんな人の方のね、26世紀のことも礼拝に使いながら話をしてるんですが、殉教祭の直前とかね、殉教祭の時に、ね、いつも私は西高に行く、ね。まあみんなも行くと思いますけど。で、何をするかって、一つはもちろん自分は純粋にお祈りをするんですが、もう一つはですね、説教の奉仕があるので、直接亡くなった方というか天に帰った人と話したら死者と交わってはいけないと聖書に書いてあるので、直接祈ってはいけません。これはしないでください。ね、直接になっちゃいけない。でも神様に言うのはいいんですね。私ね、本気でやるんですよね。神様、今日は この人のね話をするので、ね、よろしく言っといてくださいってね。で、あるいはね、みんなにね、26世紀のことを今日は記念して集まって、本当に彼らの明日となりたいと思って集会するので、ね、天で問いなしてくださるように、今日説教するので私のために乗ってくれるように頼んでいてくださいってね、いうわけです。ね、パウロ・ミキは、パウロ・秋元牧師の、パウロ・ミキにもよろしくって言って、ね、これ本当に言うんですね。本気で。で、私はね、殉教祭の時、説教する時に、ね、はっきりね、教会の取りなしと、ね、彼らの取りなしを本当に感じてるんです、私。で、これそういうふうに思ってるとか、そういうふうに、じゃなくて、はっきりね、これ感じるわけですね。で、私は何回かね、はっきり天国の祈りを感じたことがあるんです。何回か強烈にね。で、それはですね、いくつかありますけど、今日うちの子供が結構ね、帰ってきて来てますけれども、うちの妻がですね、のお父さんが天国帰ったのも何年前だっけ ?11 年ぐらい前ね。あ、さすがにすぐ出ましたね。11年前。ね、で、その頃ですね、ガンだって言われてですね、岐阜まで迎えに行って、岐阜からもう1週間って言われたお父さんを連れてきたわけですね。長崎大学病院にね。そしてお見舞いしたの。で、4ヶ月間、ガンで結局亡くなったんじゃなくて、別のことで亡くなったんですけども、最後はね。でも、4ヶ月間いたわけですね。1週間で4ヶ月間はっきりしたもしにいていたわけですけど、その間毎日妻はね、お見舞いに行ったの、毎日病院に。で、その時ね、抱っこされてたのはですね、三男のヨハネ君なんですね。こうね、抱っこされた。で、いつも言ったの。で、いつも一緒にお祈りしたり、賛美したり、お祈りしてた。で、私も1週間に1回は絶対行きましたけども、言ったわけですね。そしたらですね、天に帰ったお父さんがね、言うわけですね。ヨハネ君が行くとニコッと笑う。ヨハネ君じゃなくても笑うと思うんですけど、そしたら嬉しいわけですね。で、いつも笑うとか言って、ね、喜んだわけですね。で、だから、毎日毎日、こうね、赤ちゃんのヨハネ君を見てたわけですね。だから、おじいちゃんにとったヨハネ君っていうのはやっぱりね、心に残ってると思うんですね。それでね、それでお父さんは天に帰りました。で、しばらくしてですね、妻がですね、本当に困る時があったわけですね。何回もね。そういう時にね、妻はね、神様とこう、もう、うめくように祈るわけですね。 すると面白いことが起こるんです。どこからともなくヨハネ君がやってくんです。スーッと。それでね、ヨハネ君がですね、あのね、お母さん助けようか、なんかしようかとか言ってね、ヨハネ君の方から言ってですね、なんか助けてくれたりするんですね。ちょっと最近は反抗期になってちょっといろいろありますけども、ね、それでもね、あれです、面白い。で、皆さん偶然と思う方は、あのね、あの別にその人をね、無理やり思えたなんて言いません。でも、私も妻もはっきり思ってですね、神様って叫んだらね、やってくるんですよ、本当に。ちょっとタイミングが恐ろしいことが何回かあるね。いや、これははっきりね、天でね、天に君帰ったお父さんがね、あの、もう一人娘でしたから、もう特別に輝いてましたね、妻は。お父さんが、妻が叫んだ時に、ね、一番いつも見ていたヨハネ君にね、これね、神様祈ってるってね、私は本当に思ってるんです。妻も本当に思ってる。時々言いますもんね、これはお父さん祈ってるわって。で、これはね、あの、本当にね、思ってますね。で、皆さんね、あれ天でね、問い直してるんですよ。殉教者ももちろん言ってます。この地の聖なるね、復讐を。じゃなきゃ皆さん考えてください。東京にあった、それほどまだその頃は大きくなかった教会の、ね、プロテスタントの、全然26世紀なんてそんな興味も関心もなかった、その頃は、ね、グループに、なんで神様26世紀のことを予言として語ったんでしょう。さっき殉教者たちがね、この時代にね、彼らの祈りの答えと、報いを見たかったので、祈ってたと思う。それに対する答えとして神様は私たちを呼び出されたと思ってるんですよ、これ本当に。はっきり。天国つながったんですよ、皆さん。はっきり。で、今、賛美に迫られてるでしょ、皆さん。で、本気に心から賛美するでしょ。どうなるか分かりますか。主が迫られるんですね。で、主っていう方はどこに本来いらっしゃるんですか。天なんですよ。だって地上は罪と汚れ満ちてるでしょ。本来、天なんです。ね。ってことは、本当に神様が迫られると、天国が降りてくるんです。だから本当に主が住まれると天が降りてくるから、ね、先週も先々週も言ったと思いますけど、ジャックエホドの教会のね、みたいに黒人と白人が一緒に礼拝するっていう、これはあの日本人はよくわからないけど、アメリカの人はもうそうかもしれない。こう本当に深い溝と壁は全く越えちゃう。そういうことが起こるわけですね。天が現れるからです、ね、で、いやね、天の軍勢がね、私たちと共に戦ってる。本当に神様を賛美しようと思うときに、いろんな攻撃があるけど、本当に天の国では共にね、私たちもね、戦っておられると としてほしいんですね。で、ね、まあ、ちょっと時間が空いたからですけど、もう一つね、私が一番手を感じたのはね、何度も話してますけど、今大阪にいました塩子さんね、あの人の成人の時にね、祈ったんですよね。で、手を置いた瞬間ですね、もう、第三礼拝で祈ったんです。20歳の人に4人いたと思いますけどね。で、どの人も祝福されたんです。どの人も神様の前で、どの人も神様の前されたんです。ただ、彼女に手を置いた時に、ね、涙が止まらなくなったんで、私すぐ分かったんで、本当に今、お母さんは天で祈ってるなと分かったんですね。で、何の打ち合わせもしてないのに、妻も違う、ね、私はこっち側からこう置いてて、妻はこっち側にこう、座ってましたね。座ってて、腰、こう、膝をついて祈ってたんです。ボロボロ涙ができてね、止まらなくなったんです、二人とも。で、しばらく祈れなかったんです。それでしばらく経ってから祈ったんで、その時分かったんです。この子は、本当に天国で祈られたよなって思ったんですね、それは。これはもう、理屈にならない実感ですね。もうそう言わないと嘘をつくことになるぐらい、はっきり思ったんですね。で、彼女は、クリスチャンであるがゆえに、仕送りを出さないともらえなくて、ね、好きな国会の時だけね、出してもらいましたけど、4つアルバイトを掛け持ちながら大学校を勉強したわけですね。で、最後、エクセレントステューデントでしょ。学長から表彰されたわけですね。で、このような話もしたけど、最後の授業は私が講義に行ったんですね。私これ偶然だと思わないですよね。ね、ボランティア推進会で何回も大きい行動を借りて講演会をしたのに、ね、そんないっぱいにならなかったんですね。だから彼女が自分の授業の講師に私行ったんですね。最後の彼女の授業はね、テストは別にして、授業は私が講義だったんです、先生だったんですね。その時はね、前になったんです。で、選択だから6、7人しか来るはずじゃなかったのに、彼女の学科の生徒はほぼ全員来ました。で、先生も来ました、他の先生まで。だからもういっぱいになったんですね。一斉の本もいっぱい売れましたし、次にすぐテストがあったからね、ちょっと時間に制限がかかったけど、私これね、彼女はもちろん神様を愛して従っていったんですけどね、天と共に戦った結果だと思ってるんです。いいですか。彼女も忠実に神様に戦ったね、だったんですよ。でも天国と共に、天の軍と共に戦った時に神が働かれたんです。で、今ね、天の軍では共に戦うんだってことをね、覚えててほしいと思います。で、その戦いの中で私たちは進んでいくんですね。で、これは一つで、もう一つは何かというとね、これは先週もちょっとだけお話しましたけど、それは天ですね。地上には教会がある。で、教会で共に戦うということなんですね。 で、一人で心から賛美をしたい、礼拝をするということも素晴らしいんですけれども、一人だとね、限界があるんです。で、新約時代というのは、はっきり、教会を通して神は働きますし、教会を通して神は技をなすんですね。例えば、みんなが集まる夏の白馬とか、もう一つは、人教世界ですね。全国から集まってくるのは、ね。そういう時に一緒に礼拝したり賛美するとね、すごい力がきます。あるいは、カリスマ世界とかをね、時々やるのはなぜかというと、その時にいろんな人が集まって一緒に賛美をすると、ね、霊的な力が来るわけですね。で、教会で共にするときに力を受けるわけですね。それとともに、先週も話しましたけど、カナンちゃんが出産の時にものすごく教会が出たみたいですね。また宮崎教会のブログを時々見るんですけどね、また書いてた。出産の時のこと。よっぽど辛かったんですよね。本当になんかもうどうなるかと思ったそうですね。そしたら、書いてましたね。はっきり十字架が見えて、で、イエス様って言えて感謝したら、ね、その後、ね、生まれてきましたってね。今回ぐらい感謝が素晴らしいことが分かったことはないのと、教会の問いなしがこんなに力を持ったことはないって。ちょっとこれはもう、彼女にとってはもう、身をもっての体験だったんですよね。で、私は男性なので本当のところ分からないんですが、でもやっぱり分かるところがあるんですね。というのは、私も開拓できてですね、妻が初めて生まれたときに、オロオロしたんですよ。ね、で、妻が、祈ったお父さんって言うんですけどね、はいとは言うんですけどね、もう苦しんだわけでしょ。目の前見たらね、男性って情けないですよね。もうオロオロしてね、なんか、それどころじゃないんで、ね、で、言うんですね、祈って言ってんのに、祈ってはいとか言いながら祈れないわけですね。本当に情けない感じですよね。で、母親に出ましたですね、祈っていてくださいとか言ってね、情けないですよね、本当にね。でも、それは正直なところだったんです。私も弱かったし、妻も弱かったんですね。ね、まあ、良かったか、妻の場合は当然なんですけど、それで、それが一人目だったんですね。ね。で、二人目は、まあ、先週も話しましたように、大学病院にクリスチャンドクターがいて、すぐ言いました。その先生呼んできてってね、必死に探したけどいなかったん。ね。人を頼ってもダメだったんですね。三人目か二人目か忘れましたけど、時に、もう身構えてましたね、妻はね。感謝で産むって。行く前から感謝してて、で、人材来たらね、よし、勝利って歌い出してですね、ね、もう恥も外聞もないですね。もう歌わずにいれないでしょうね。うつ看病して。それで、感謝しながら産んできたんですね。そこら辺から変わったんです。私のもそこら辺から変わったんです。本当に祈りになってきたんですね。で、南君たちはね、でもね、一人目なんですよ。それでね、オロオロしてたんですね。私分かるんですよ、その気持ちが。で、カナンちゃんの方もね、失神するんじゃないかと思ってね、もう泣きたくて、もうどうしようもなくて苦しくてね、泣いたの。ところが、教会が本当に祈った、その直後ですよね。九州牧師が祈った直後にね。ですから、苦しみはなくなったなんて言いません。当然来るんですよ。だから十字架が見えて、感謝に変わったんです、ね。もちろん感謝したのは本人です。でも、そこで切り替わった力はね、はっきりね、教会のバックの上があったと思いますよ、ね。だからね、私が代わりに感謝してあげることはできない。本人はしない。そうなんです。でも、教会のバックの上がちょうどあった時に、十字架が見えて、感謝が、出てきたんですね。で、面白いですね。カナンちゃんってしょっちゅうね、いつも感謝してたでしょ。ガソリンスタンド走りながら。ね。なんかいつも飛んでたじゃないか。こうやって、ちょっと真似できませんよ。元気すぎて。ね。あんだけ感謝した子なのに、感謝できない状況になったんですよ。てか、できないっていうのも感謝が飛んじゃった。もうそれどころじゃない。したくないとかそうじゃなくて、もうそれどころじゃない。飛んじゃった。ところが、教会が祈った時に、感謝が返ってきたんです。そして、再び戦うっていうか、それができる力が戻ってくるんで、これが教会の力なんです。で、教会ってね、力があるんです、皆さん。で、祈りにも力があるし、賛美にも力があるんです。で、身体のある教会でやるとね、本当にね、主の力が現れてくるんですね。ね、先週も、私も思い出した。あるご婦人の方が、祈祷会に来てですね、ちょっと、どこかの調子が悪かったそうですね。ね。そしたらですね、妻の方の携帯にある方が メールが入ってきた。で、初めてのその人からのメールだったんですね。何ですかって言ったらですね、祈祷会で祈って、みんなで祈って、クリスチャンの祈祷会でみんなで祈ったらですね、ピタッとね、それがね、癒されたっていうかね、癒されたんですって。で、メールだったんですよね。それでね、私は嬉しかったですね。これね、教会で祈ったんですよね。教会で。で、なんね、身体の力なんですよ。だから、天の軍勢とともに、教会もともに戦う。天で戦い、地上で戦う。それとともに私たちは、賛美をしていくということね。どうだろう、覚えてほしいと思います。そして、今日のところに行きます。ロマ書の12章の2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の頃は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ、関連かを枠目するために、この死によって自分を変えなさい。そして3つ目。ね。これが今日の3つ目ですね、ここね。 何かというと、ここで御心は何かって書いてありますけれども、例えば今日今は賛美と感謝のことをずっと話しております、しばらくね。で、例えば私の人生の中に賛美できないような状況や感謝できない状況が来るわけですね。で、私たちの肉はこういうわけですね。ね、何がこれが感謝なんだろうかとか、あるいはこんな時に礼拝なんかしてられるかっていうふうにこう肉は思うわけですよ。でも御心は何かって言ったら、御心は間違いなくどんな状況でも神様を賛美し、神様に感謝することは御心ですよね。これも間違いありません。で、そっちを私たちが選んでいき、そっちに立っていくためには何かとね、心の一心によってしも変えなさいって書いてある。心を定めないといけないんです。で、今回ね、派遣の時に、再派遣の時に繰り返したいことはね、自覚しなさいって、何回も何回も予言でも説教でも繰り返しがかった、賛美隊として立てられたことを自覚しなさい、最激戦に立ってしまったことを自覚しなさいって。私たちが本当にこう賛美隊として今立ってる、もうこれから立つんじゃなくて立たされちゃった、立ったと、今本当に素晴らしい神の栄光を荒れてくるけど、しかし同時にぶつかりも激しいとっていうことを自覚すると、心を定めると、そのことを自覚すると、感謝することに心が定まるわけですね。で、定まってるとね、私はね、これね、さっき言った天の軍勢と地上の教官を助けるときにね、それはね、力が湧いてくるんです。まあ、定まってないとね、どんなにこちらを問いなしでもね、本人がね、そういうことを心定めてなかったらね、いかないことがあるのね。振り回は簡単に揺れるんですね。私たちはね、はっきり自覚をしてね、心を定める必要があります、ね、さっきのカナンちゃんの話でも、感謝をしたのはカナンちゃんですよね。で、南くんがその横にいて、一緒にイエス様が大丈夫って言い始めたところから変わったわけですね。教会は祈りました。でも彼らが感謝をするまでは何も起こらなかったんです。これですよね。でなんで、教会のような力がありますし、ただ天の軍でも共に戦ってますが、私たちが自分自身が心を定めないといけないんです。神の御心に立つぞって、ね、今賛美ってこれだけ言われてますので、賛美するぞって、心を定める必要がある。感謝をするぞって心を定める。その時に私たちにその力が与えられていくんです ね、 これね、心を定めますと、それをね、どうだの覚えててほしいというふうに思います。で、ぜひね、礼拝の時に、ね、本当に神様を賛美して愛しようって心を定めてね、礼拝をしていただきたいです。その時、天の軍勢が、そして御神の教会でね、共に戦うことができます、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、一切ね、の恵みを今ずっと知りで分かち合ってますけれども、さらに深く霊のうちに開いていってくださって、一人一人が神様の真実と恵みをさらにのために体験することができるように、力強みでもって導いてくださることをお願いいたします。今までにない救いや、また今日は話しませんが、癒しの技もあちこちで始まってきています。神様、どうぞさらに力強くあなたが働いてくださり、確かに住んでくださった主が、その主の身力を表し、名を表していってください。また私たちが住まれた主と共に歩み続けることができるように、常に神様、イスラエルの賛美の中に住まれる主を本当に賛美し続けることができるように導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のためにお祈りしたいと思います。また問題の解決と勝利のためにですね、お祈りしたいと思いますので、病気があったり問題がある方は、体が痛んでる方はそこに置いてください。で、問題がある方はそのことを主の前に差し出しましょう。また自分の家族や友人で今、なんか問題がある方はその方のことを思い浮かべて祈っていただきたいというふうに思います。今からお祈りしますけれども、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることはありますし、また聖書は全ての人は罪と書いていますので、短く悔い改めをしたいと思います。しゃべれました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆に神様に求めてください。天のお父様、今人々が手を置いているその場所に明確な足を与え、また今その前に出し出してこの問題に対する神様の解決と勝利を与え、問いなして一人一人に主を触れて癒しと解放を与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって命ずる、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストによって命ずる、病の霊、その人の力、せっ、不信仰の霊、エスさんやってみますよね、せっ、あらぶらぶらぶらぶら、あらぶらぶらぶらぶら、膝の痛み、腰の痛み、そこに触れてください。エスさんやってみますよ、よっされよ、 それよっ、喉の調子がね、なんかこう、良くなったと思って悪くなり、良くなったと思って悪くなり、なんか何回もこう繰り返してる方がいらっしゃいますけども、その方に今触れてください。一時の良くなるんじゃなくて、完全に良くしてください。その根源に触れてください。パラパラパラパラパラパラ。喉の管理を、なんか、 かなり無茶をしてますが、喉の管理をちゃんとしなさい。あらパラパラパラパラ。イエス様、どうぞ、その人は喉を完全に癒してください。また、再び繰り返すことがないように、正しく喉を用いれるように助けてください。あらパラパラパラパラ。喉に触れてください。イエス様って言うんです。それよっ。あらばらばらばらばらばら。否定的な施策、なんかすごく否定的な施策、イエス様って言うんです。否定的な施策、今すぐに出ていけ。あらばらばら。否定的な施策と恐れの霊を、イエス様って言いますぐに、せっ。不眠の霊、イエス様って言うんです。今すぐに、せっ。鬱の霊、イエス様って今完全に、断ち切る。うつをイエス様って言うんです。その人の力、また今問いなしているその方の力、うつの霊を、うつをイエス様って言うんです。出ていけ、出ていけ、出ていけ。昼夜逆転している人に働いてくださって、はっきり神様を癒してください。で、この不眠の霊を断ち切ってください。イエス様って言うんです。不眠の霊を癒されよ、不眠を癒されよ。家庭の中で徹底して賛美をかけて、賛美を捧げなさい。で、その時にはっきり聖霊の働きが始まります。で、肩の中に不眠の方が一人か二人いらっしゃる方があるんですけども、お家の中で徹底して神様を賛美していきなさい。これをしっかりなしていく時に、一週間一月経つ時にもう明確に変化が出てきています。で、その不眠の子がはっきり変わります。で、これははっきり死が変えられます。で、あなたは心からそのお家での賛美を開始しなさい。礼拝を開始しなさい。私はその中ではっきりとその不眠を断ち切り変えていこう。で、不眠が変わることによって、その人がなんかこう今すごく、こう本来のその人とは全く違うものが現れてますけども、本来神様が与えたものが不眠が解決することによってどんどん現れてきて、こう全く好転し始めます。で、鍵はお家の中で、そのお家の中で徹底賛美をすることです。これをなしなさい。そこから私ははっきりと働きと技をなそうとしています。皆様ありがとうございます。感謝いたします。あなたは確かに神様、働かせてお断りだと思います。感謝して、そのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせお願いします。